FM 看護系ナイト2スペシャル、看護の日を国民の休日に。皆さんおはようございます。看護師の鎌田智弘です。こちら京都三条ラジオカフェではですね、 FM 看護系ナイト2という番組で、いつもお世話になっている、看護師を しながらラジオをしている、という、もんなんですけども、今日はですね、5月12日なんですけども、実は看護の日ということでですね、ちょっとスペシャル番組を企画しました。今現在10時半からですね、12時までお付き合い願いたいなと思うんですけども、今日はですね、お二人、素晴らしい看護師さんをお二人お呼びしましたので、ちょっとご紹介したいと思います。福井県済生会病院、救急看護認定看護師の作川慎吾さんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、作川慎吾さん。
はい、はい。
実は僕の、看護学校時代の同級生
です、はい。そうなんですよね。
そうなんです
よ。年は、かまちゃん一個上。
あ、そうそうそうそう。うん、なんやけど、京都のね、学校で一緒だったよ。今は、福井の、済生会病院っていうところなんですけど、はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それとですね、もう一方、NPO 法人訪問看護ステーション心所長の中尾道夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中尾です。
僕もですね、今、訪問看護師をやってまして、はい、中尾さんも大先輩やと思うんですけども、いろいろ今日は聞いていきたいなと思うので。
はいはい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。じゃあですね、今日は、1時間半お付き合いいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
さあですね、まずはですね、
はい。
佐久間慎吾さん、
はい。
同級生と紹介させていただきましたけど、
はい、はい、はい。
卒業して10年。
そうですね。
何をやってたのか。
なるほどね。かもちゃん離れて。
あ、そうそうそう。卒業、一緒に京都の看護学校に通って卒業して、まあ僕は京都に就職しました。
はいはい。
佐川慎吾さんは、福井県済生会病院に就職しましたと。
そうですよね。
うん。
もともと、その、
うん、
学校か、
うん。
学校からその就職活動するときに、
はいはい。
女子医大か。
東京女子医大
に憧れて、行って、書類選考で落ちて、負け犬のように福井に帰って、
実家福井
やからね。で、2、3年ぐらいやろうと、
うん、
ここにいるのは、
うん、
でもう一回こう再チャレンジしようと、
うん、
いうことで、その、福井のこの済生会病院に就職して、
うんうんうん、
ずるずると、
うん、
子供もできて結婚して、うん、っていうことで、現在に至ってるわけなんですよね。
なるほどね。
はい。
で、その中で、はい、救急看護認定看護師っていう資格ですか、はい、これは取った。
そうですね。日本看護協会ですか、
うんうん、
が、認定している、
うん、
各その分野別の看護師のエキスパートを養成する教育課程っていうのが、その全国にあって、
うんうんうん、
それの、その大阪府の看護協会でやっていたその救急看護の教育課程に1年間通いながら行って取得したと。
うん、それな、救急看護って言ったら何なんですか、
うん、
なんかこう、
救急
看護集中治療室
はまたそういう分野があるんですよね。集中ケアとか。救急
車で運ばれてくる人を。
トリアージしたりとか、
うん、
そこの一時救命とか、
うん、
そんな感じの。
に携わる専門の看護師さんだと。
それとか、あとは、教育的な、
うん、
院内教育とか、地域教育とか、
うん、
そういったことを
や
ったりとか。
あ、はいはい、ああ、なるほどね、自分がスペシャリストやから、こう、ちゃんとみんな看護師さんができるように、指導をする立場
なんですね。
いや、ちょっと見ないで、すごい偉くなって
るやんか。すごいでしょ
10年経つと偉くなるもん。
変わるね。
なんか、でも、主任さんとかやってんの？
一応形というか、名前だけはね。
ほんで、それを、
はい、
僕はその今回ね、ゲストに来てもらうのに、はいはいはい、福井県済生会病院って言ったら、その何結構日本でもね、 有数の看護部、はい、看護部っていいよっていう有名なとこなんですけども、
は
い、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。とどろいてますよ、京都まで。
あ、そうなんですか。
ほんで、そう見てたらね、ホームページを見て、はいはい、チェックしてたら、まあ、作川慎吾さんのコーナーがあって、はいはいはい、認定看護師のね、そこに、はい、JICA、
はいはい、
JICA とか、
DMAT。
DMAT っていうところで活躍してると。はい、
ま
あ、事業仕分けになったじゃ
ない
か
ね。はいはい、そうなんですよ。うん、一発で、事業仕分けされる。まあ、そうなる。
だろうと
思ってた。思ってた、あれは。
あ、でも、これ、あれでしょ、海外に出かけてきたりして。はいはい、
そうそうそう。
いや、僕なんか外国行ったことないから、すげえなとか思うんですけど。
基本的に、うん、まあ、発展途上国とかの、そういう災害の場合に、
はいはいはい、
まあ、こういった、援助隊として行くんですよね、
うん、
ただこの JICA は、
うん、
国の一応組織なんですね、うん、国の依頼があって行くところなので、うん、まあ、治安的にも落ち着いたというか安全が確保されてる、
うん、
比較的ね、うん、そういったところがメインで行くので、まあ、なんて言うんですかね、甘いというか。ダメかね、
いいから。
まあ、だから、うん、まあ、そういった、本当にその危ないところとかは、うん、NPO 法人とか。
うん、あ、民間が？
そうそうそう。
民間というか、まあ、そういう NPO 法人さんとかカバーする、うんうんうんうん、
まあ、あるでしょ、国境なき
石段
とか、ああいうところが、まあ、赤十字関係とか、うん、ああいうところがバンバン行くんですけど、
うん、
JICA は、まあ、比較的、そうい
うとこなの、
ね、そういうとこに。
じゃあ、ぬるい仕事してる
の。いや、そんなことないじゃん。そんなことないじゃん。そんなことはないですけど。まあ、僕も一回スマトラ沖地震の時に、2週間ほどちょっと行ってきたんですけど。
うんうん、何すんのそれ行って。
え？だから、そこ行って。
点滴とかするわけ、やっぱり。
もちろん、医療がないでしょ、そういうところは。うん、だから、いろんなところに、まあ、テントを張って、うん、日本の国旗立てて、
うん、
ここは日本のそういう、あれですと、
はいはいはい、
医療を提供するところやと、うん、でそこで、まあ、医者と、まあ、チームで、
うん、
診察して薬を出してあげたりとか、
はいはい、するわけです、
だから中国とか、うん、韓国とか、うん、アメリカとかいっぱいそういうテントが並んでて、うん、お店ですよね、そういうで、行列ができるんですよ。ただ、日本はやっぱり、その、人気があるので。
あ、日本人気あるんですか？
すごい人気ある。薬はいいと。日本産はいいと。日本産のシップはいいと。
同じシップでも。
そうそうそう。
なるほどね。
中国とかは、その、お客さん少ない。日本はずっと並んで、うん。結構面白かったんですけどね。
ああ、そうですか。そういうのね。まあまあまあ、そういう。中尾さんは、なんか、そういうのあります、うん、僕なんか外国すら行ったことないですけど。
いや、そういう、援助活動とかないですけど、うんうん、ホスピスの視察とかには、ドイツとかロンドンですね。
はいはいはい。
あと、アメリカとか、ニュージーランドとフランスと、
うん、
デイケン先生たちとか、山崎先生たちと一緒に視察に行ったことはあります、
はいはいはい。はいはいはい。なるほどね。
遊びには一度も行ったことない。
そうですか、仕事で行く。
仕事で。
みんな仕事で行ってるんですね。
はい、
うん。なるほどね。で、まあ、作家さんは、まあ、そういう活動の中から、
はい、
なんか極めていこうと。
まあ、ぶっちゃけ、
うん、
あれですね、その、男でしょ？
あ、はいはい、
だから、幅が狭いんですよね、院内にいると。
あ、病院の中
で、ね、うん、まあ、話すと長くなるんですけど、うん、その女の人から。
で
いろいろあるでしょ？拒否されたりとか。
ああ、患者さんがね。
そうそうそう。
うん、
だから、自然とやっぱりそういう、幅が狭くなってくる。
うん、
まあ、その中で、まあ、生き残るために、まあまあ、ここがいいかなと。まあ、
ベストかなと、
うん、ちょこっと興味もあるし、
うん、まあ、ちょこっと興味
極めていこうかなと。
なるほどね。うん、もうこの認定看護師さんとして何年ぐらいなの？
は、4年目ぐらいですか？うん、3年、4年後。
やってよかったなと思う。
まだわかんない。そうですね。まあ、それは言えないですけどね。
してんの？
いやいや、それは、まあ、ノーコメントで。
ノーコメント。なるほどね。うん、まあ、なんか京都にも、
はい、
まあね、作川さんは、
はい、
福井県済生会病院に、はいはい、お勤めなんですけども、はい、京都にも、なんか活動しに来ているという。
そうですね、その、う 救命処置 の、 そのコースっていうのが AHA というアメリカ心臓協会というそのスタンダードコースがあるんですけど、それをあのまあ開催するというか病院単位でこう広めていこうという活動の一つとして、まあ京都の病院に定期的に来て、まあそういうコースを開催したりとかっていうのをまあやってるんですけどね。
すごいやん。
まあね、
あだからね、あの、まあ、いろんな、まあ、看護師さんってね、はいはいはい、普通の方が聞いたら、まあ、普通看護師さんは看護師さんかなと思うんですけども、そういうなんかこう、専門的分野に精通した看護師さんも、あの最近ではいろいろ増えてるんですよね。
そうですね、うん、いっぱいジャンルはありますよね。
どんなのあるんですか？
あの、まあ、よく言うのは、あの、褥瘡とか、
うんうん、
あとは、嚥下障害とか、
うん、嚥下障害って言ったらあれですね、ご飯を食べる、そうそうそう、飲み込むっていうことですよね。
そうですよね、うん、あとは認知症、
ああ、はいはいはい、
ね、まあ、いっぱいありますよ、小児救急とか、
うん、お子さんね、
不妊治療とか、
ああ、うん、はいはいはい、はい、
まあ、いっぱいだんだんこう細分化してってやっていこうと、う
ん、あ、なるほどね、うん、まあ、医療の高度化っていうのもありますし、まあ、看護もそれ細分化して専門的な人でね、が中心となってやっていこうというね。はいはいはい、ああ、そういう流れになってるんですね、はい。なるほどね。わかりました。でですね、はい、あの、今日オープニングで言ってたんですけども、まあ、看護の日っていうことで、
はい。
まあ、さださん、なんで看護の日は今日なのかって知ってます？その配信してなかったの、そういえば。
いや、かまちゃんの誕生日違うの？
いやいや当たってる。
いや当たってる。
惜しい。
惜しい。このぐらいやったっけ？
いや、ちょっと違うけど、まあ、5月12日看護の日っていうのは、ナイチンゲールさん。
ああ。
これは誰でも知ってるでしょ。
はいはいはい。
ね、
顔はね。
顔知ってる。小学校の教科書載ってるよね、あれ。
いや。
載ってないですか？
何の教科書？
なんか、国語か道徳か知らんけど、なんか。
ナイチンゲールは載ってない。
載ってないですか？
うん、
まあでも、ナイチンゲールさんは知ってるよね。誰でも、国民の人で。ね、うん、
う
ん。ね、ナイチンゲールさん知ってる。それを、ナイチンゲールさんの誕生日。そうそうそう、誕生日なんですけども。まあ、その、あとね、日本で看護師さんって言ったら、まあ、キャンディーキャンディーとかね。
はいはい。
うん。あ、キャンディーキャンディー見て看護師さんになろうと思った人も結構いるらしい。うん。
キャンディーキャンディー看護師さん、
キャンディーキャンディー看護師さんらしいですよ。
え、双子の違ったっけ？
僕はあんま見てないんで分かんないですけど。で、今は、はいはい、こう、漫画のね、おたんこナース見たとかね、テレビドラマのナースの仕事見たとかね、はいはいはい、いろんなそういうドラマとか見て入ってくる人もいるんで、皆さん、市民の皆さんね、看護師さんってそういう憧れとか尊敬の対象ってね、はい、まあ、ナイチンゲールさんとか、マザーテレサさんとか、いろいろ。
最近違うって。
違うでしょ。
新人も入ってくるけど、うん、昔はそうやったけど、うん、俺が入った時は、
うん、
今はもう全然違うって、うん、まあ、やっぱりその手に職を持つとか硬い仕事やから、
ね、
まあ、それがまあほとんど、
うんうん、それは何不満なの？
いやいや、
じゃあ
社会情勢を
さ、だからその不満を持った桜田慎吾さんの尊敬する人物、はい、はい、どうぞ。
まあ基本的にその尊敬する人とかは、うん、まあいないんですけど、うん、強いて言えば、うん、小沢一郎かな今は。まあ、あのぐらいの
勢いが欲しい。あ、わかりました。じゃあ、リクエスト曲に行きたいと思うんですけども、じゃあ、佐川慎吾さんの方からリクエスト曲紹介お願いします。
はいはい、X でくれない。
はい。懐かしいね。
懐かしいね。
X。もう最近再結成するとか、
うん。そうそうそう。
再結成したんですかね。
はい。
どのぐらい年齢的には。
で僕、
うん、旬な時、旬というかリアルタイムで、
ね、は13ぐらいかな、
うん、
13高1、
なるほどね、それぐらいやったと、はい、じゃあですね、次ですね、
はい、
中尾さん、
はい、
中尾さんにいろいろお話聞いてみたいと思うんですけども、中尾さんは、
はい、
NPO 法人訪問看護ステーション心の所長さんということで、
はい、
訪問看護ステーションをご自分でやってはるんですよね。
そうですね。うん、はい。
で、このね、京都三条ラジオカフェも、NPO 法人、運営されてるんですけども、 中間さんのところも NPO 法人なんですね。
そうですね。うん、はい。
それはなんか、こだわりあったんですかね。
もうなんかすごくこだわりがありまして。
はいはいはいはい。
あの、私がね、訪問看護ステーション立ち上げた時には、うん、その日本で一つだけ訪問看護 NPO で立ち上げてるところがあって、はいはい、
うん、
でもなかなかね、手続きとかがややこしいので、
はいはいはい、
不調も保険証もね、
うん、
ちょっと、うん、有限会社とかね、
うん、
まあ、そういうふうにしたらどうだって言われたんですけど、
はいはい、
その看護っていうのにすごくこだわり持って、
はいはいはい、
その使命感を持ってって言ったらね、今のナースたちは、
うん、
が分からないんですけど、
はいはい、
それがあったんでね、
はいはい、
もう頑張って頑張って、
は
いはい、押して OK もらいました。1年かかりましたけど、
あ、はい、NPO 法で、はい、法人で訪問看護ステーション開設のに1年かかった。
は
い、ああ、なるほど、
ね。一人でね、コツコツやってたので、
あ、
はい、それでもうありますけどね。
はいはいはい。はい、なるほどね。この京都三条ラジオカフェも NPO 法人で、
はい、
全国で初なんですけども、はい、それはそれは苦労されたっていう話をよく聞くんで、
あ、そうですね、
はい。中野さんも苦労されたのかなと思うんですけども、まあ、なこんなで NPO 法人の訪問看護ステーションが設立できましたということで、
はいはい、
まあ、訪問看護の活動をされているわけですよね。
そうですね、うん、大体そうですね、もう6年目になるんです、
はいはいはい、
16年、平成16年の4月14日に開設して、
うんうん、
で、がんのね、末期の方とかに、はいはい、私ずいぶん前から興味があってというか、うん、もう30代の頃にナースっていう本をね、読んだんです。アメリカのヘンダーソンっていう方が、うん、がん病棟のね、
はい、
市長さんだったんですけど、その方の本を読んだ時に、あ、私はこういう仕事がしたいってその時思ったんですね。それからもすごくがんにキューバララスとかいろんなことを読んでですね、うん、で、まあ、しばらくしても在宅をしたいっていうのがすごくあって、
はいはいはい、
まあ、それからずっとです。
うん、
で30年ぐらいのキャリアあるんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、ホスピス病棟にも行ってたんですね、
はいはい、
で行ってたんですけど、やっぱりこう終末期を過ごすのは、うん、施設では無理だっていうことをね、うん、思って、うん、それで訪問看護したんですけど、
うん、
今は在宅ホスピスみたいな感じですね。
あ、イメージとしてね、
はい、イメージとしてね、
うん、
だから本当に帰ってこられる、ね、今はもう本当にいろんな方たちが帰ってこられるんですね、うん、医療ニーズがこう高くって、
うん、
もうたくさんこう治療を今されるじゃないですか、
うん、
でも、まあ、患者さんとしてはね、もう治療がないからっていうことです、うん、見捨てられたという気持ちになったりとかいう感じでね、帰られる時があるんですね、
うん、
でそういう時にやっぱり私たちは帰ってまた頑張りましょうっていうことをね、
うん、
言って、まあ、在宅で見るわけなんですけど、
はいはい、
在宅っていうのはやっぱりね、もういろんな環境がこう良くしてくれるんですね、
うん、
で必ず帰ってこられた後はね、まあ、予後一月だろうとかよく言われるんですけど、
うん、
もう3ヶ月とか半年とかね、
うん、
なってくるんですね、
うん、
でやっぱりそういう時に今日のナイチンゲールがいつも登場するんですけど、
はい、ああ、なるほどね。
ね、ナイチンゲールっていうのはやっぱりその人間には自然治癒力っていうか能力が備わってるって、それをいかにこう免疫力を高めてあげることによって、
うん、
自然な延命ですね、
うん、
QOL の高い延命ができるかっていうのを、はいはいはい、言ってはるのよって患者さんに言いながら、家族に食事だったり、
うん、
環境だったり良くしてもらってでケアしていくんですけど、
うん、
で、はい、そういう感じですね。
なるほどね、はい、僕もね、在宅やってね、ナイチンゲール偉いなっていうのを再確認したってすごいよくわかります、
はい、
僕もそう再確認したんで、
そうですね、
はいはいはいはい、なんていうの、在宅やったら限られた中でやっていかなあかん、ね、はいはい、物もないしね、
はい、
その人のところに出かけていって、お家に行ってやるわけですからね。
はい、
まあ、そんな中でですね、
はい、
なんかこう、なんか、まあ中尾さんそういうふうに活動されてるんですけども、その中でなんかこう、ここはちょっと問題かなっていう、なんかあります？なんか。
まだね、もう問題はたくさんありますね。
ありすぎて、ありすぎて。
うん、
なるほど。
もうありすぎるんです、本当に。
なるほどね。
なんかまずは、痛みのコントロールっていうのがしっかりできてない。はい。
ああ、なるほど、ね。
ママに帰、在宅にというところもありますし、徐々にこう進行していって、痛みが出てきて、なかなか難しいっていうところがね。
はいはいはい、
あと、在宅医が少ないっていう。
ああ、お医者さんね。
はい。
うん、
もうたくさんありますね。
ああ、 やっぱ患者さんはいっぱいいるのに、そのよう、在宅で医療を提供するが少ないですか、やっぱり。
少ないですね。で、以前はですね、私が立ち上げた頃には、そんなにあの、本当にもう医療ニーズはそんなに高くないか、今はもう本当にね、あの、なんていうか、スパゲティ症候群みたいな感じでも帰って見えてますよね。
なるほど。
そういう状況の中でも家に帰りたい。
なるほどね。
でも帰りたいって言われる人をみんな受け入れてるんです。まだ一度も断ったことがないという。
素晴らしい。なるほど。
でしょ、
で、この後ね、曲に行くんですけども、その中で、中尾さんが、活動する中で、思いついて考えた詩をね、紹介していただけるということで、
そうなんです。
はい。じゃあ、そちらに行きたいと思いますので、曲の方をよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。車を止めて降りる。亀岡の山に囲まれ、薄暗い空に1個2個星が光っている。目を閉じて耳を澄ませば、列車の音、虫の声、草花の香り、そして時々すれ違う車。夕暮れの空を見上げると広い宇宙が見えてくる。この体が大自然に優しく包み込まれていくような、平和で安心で心よい。今日はさっちゃん、何をやり残したって言ったんだろう。私はいつかの国に行くのかな。夕暮れの空を見上げる。星を一個二個と数える。星に話しかける平和な心。こんな時、人間の怒りや苦しみ、不安な心もどこかに消えていく。自然、宇宙の力ってすごいな。こんな場所で夜空を見上げているだけで心が癒される。時々非日常の静けさ、自然に自分の身を置いてみる。他との死の出会いがあるから、自分の死を考え、一日でもよりよく生きようという気持ちになれる。優しさに包まれ、守られ、心よい安らかな安心感。なんだかこのまま成り行きに自然に任せようという気持ちになれる。自然の中にいる自分はとても小さく、大きなものに包まれているような気がする。あちらに行ってもいいなぁと感じてしまう。そしてまた夜空を見上げ、星が5個6個と増えているのを感じ、時間が経っているのに気づく。生きていることに感謝。生きているっていいな。こんなに幸せを感じ取れるから、人生の終わりの日にまたこの場所を思い出そう。平和でいられますように。
素晴らしい。
以上です。
そうです。あの、これを、はい、あの亀岡っていうね、
はい、
あのそうですね、中尾さんはあの亀岡でされているということで、
はい、
あの亀岡の、
はい、
山って言った
ら失礼です。山です。あのこれはね、あのこの 子っていうか27歳の女性の方を見とる前だったんですね、うん、とてもちょっと私も疲れてて、はい、で亀岡の駅の裏っていうのがすごく今綺麗になってるんですね、
はいはいはい
はい、そこでね本当にふーっと疲れたんですけど、うん、なんかこう心よいでお別れなんですけども家族も落ち着いておられるんですね。
なるほどね。
でもすごい疲れててその時になんかふーっとなんか空から舞い降りてきたというような感じの言葉だったんですね。
わかりました。ありがとうございます。それではですね、一旦ねこの後ですね、10時59分から、CM が入りましてその後ですね、放送局のレギュラー番組心の元気になるレシピ。これを10分間放送させていただきますので、またですね、スタジオの方は11時10分に戻ってきたいと思います。じゃあ、今日前半終了ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。